そこあに増刊号。今回は2017年10月1日に発売になりましたライトノベル週末何してますか、もう一度だけ会えますか第5回より著者の彼野明さんをお迎えしてお話を伺いします。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
改めまして今回のゲストは週末何してますかもう一度だけ会えますか第5回より著者の彼野明さんです。今回もよろしくお願いいたします。
はい、増刊号の方ではちょっとだけ、お久しぶりになります、はい、またまた呼んでいただきましたいつもの彼野です。どうもよろしくお願いします
よろしくお願いいたします。
いろんな機会でお会いすることはあったんですけど、そうです
ね、イベントとかでもね、
そうですね、公開収録イベントにもなんか彼野さんが出たそうな顔をして
あれそういうあれだけ、
いや引っ張り上げ
て、ね、無理やり上げておいて
気がついたら舞台の上にいましたね。
自分で用意した椅子に座っているっていう
あ、素晴らしい流れだったと思いますね。
おや
すごくあの音声の方にも雰囲気出てたと思うのでぜひぜひ聞いてみてください。アニメ途中何話ぐらいかな、半分ぐらい進んだあたりでの公開収録になったと思います。
そうですね。
そして今回増刊号ご出演いただくのがですね、スカスカ EX、スカモカの第3巻が出たあたりで一度ご出演いただいて、その頃はまだアニメが始まる前ですよね、
はい、
3月ぐらいだったと思いますけれど、それ以来になるので本当に小説のお話を聞きに来るのは久しぶりになりますね。
そうですね、まあそれだけ本が遅かったとかその辺に関しては目をつぶっていただきたいと思います
いや、あの我々からすると彼野さんすげえなと思ってますよ。だって今回ねアニメシリーズのシリーズ構成と脚本まで入られた上で、割と私から見るとコンスタントに出ているように見えるんですけれど、そのあたりは早い方じゃないんですか、彼野さんって書
くの。どう答えるべきかはあれなんですけれども、あの現在隣で担当のじいさんが微妙な顔をしていることだけは音声に残しておこうと思います
はい、そうですね、記録としてね、
はい、
ありがとうございます。まあそういうわけで今回小説のお話を聞きに来たとはいえ、まあね、はい、アニメが終わってしばらく経ったというところになりますので、今回ねアニメからスカスカを好きになった方でこれを聞いてくれてる人も多いんじゃないかなと思いますので、アニメの話もちょっと聞いていきたいなと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、放送が終わったのが何月でしたっけ、パッと出てこなかった。
6月でしたっけ。
6月ですよね。そうですよね、春アニメだもんね。放送が終わったのが6月末ということになりますので、まあそうですね、夏アニメを挟んで3ヶ月ぐらい経ったところになりますけれども、はい、いかがですか改めて。まあ冷静に見られる時期になってくるのかなとも思いますけれど、
うーん難しいですね。
当事者っちゃ当事者ですもんね完全に
あの終わった気がしないというのもあり、
はい、
むしろいつになったら終わった気になるんだろうというところもあり、うん、いつまでも心に残ってる的なあれですかね。
まあ、そうですよね、本当子供みたいなもんだろうなみたいな風に思いますし、あの、うん、パッケージが順調に今出ていて全6巻で、はい、今4巻まで発売している段階になりますけれど、結構お客さんの反応がずっと RT というかあのツイッターとかも反応いいなという風に見ていて、
はい、
私もすごく、はい、まあいろいろないんで嬉しい気持ちはあったりするんですけれど、
ね、ありがたい限りです。
本当あのスカスカは特にアニメでもアニメ放送中もですけど、ツイッターとっても活発にやられていて、そのつぶやきを見ながらアニメ見てるのも楽しかったなっていうふうに思いますよね、
うん、そうですね、さすがに本放送中にあの副音声的なものでチャチャを作家が入れるわけにもいかなかったのでそれにある程度擬似的に、
うーん、
作品そのものをダイレクトに楽しむにはもちろんツイッター並行して見る必要なんかは全くないんですけれども、後から追いかけながらでも見ることできますし、ツイッターでしたらそういう意味でより楽しむために好きなタイミングでこのログ見てくれたらいいなみたいな情報をリアルタイムで流したりはしていました、
うん、すごい意外と設定のことをしっかり書いていたりされたので、え、そうなのって思いながら私も読んでましたね。
はい、ツイッター上はですね、あの 原作小説でもアニメの中ででも言葉として作品の中に入れる形では語れないようなことを、まあ、メタ的なって言ってしまえばそこまでなんですけどそういう視点からも話ができますので、この世界の魔力はマジックポイントじゃないんですよみたいな話をさすがにヴィレムの口から言わせるわけにはいきませんし、作者の口からああいう機会を借りて、まあ、やってみた形です。
結構ファンの方からは直接反応が飛ばし合えるのツイッターの利点だと思いますけれど、どんな反応ありましたか？
本当に様々でしたね。喜びの声、悲しみの声、怒りの声、
怒りの声
まで含め、いやしかも国外からも結構多いんですよ。
へえ、国外、
はい、
現地の言葉で
のこともありますし、頑張って機械翻訳なのか日本語にして送られる方もいるんですが、そうですね、そういうふうにいろんな、まあ、国という意味だけでもなく、いろんな感情、いろんな立ち位置、いろんなタイプの反応があったということ自体が、それぞれにそれぞれの立場から向き合ってくれたんだなということとして受け止め、とても嬉しく思っています。
今や万単位のフォロワーを抱える作家になっていらっしゃるじゃないですか、カノさん。
そういえばそうでした、ね、
いや、びっくりしましたよ。もう大人気作家の仲間入りですよ。
どうでしょう、大人気云々って言ってしまうと、桁が一つ二つやっぱり変わってきてしまいますので、
そこ言っちゃうとね。
まあ、それはね。でもアニメを放送が終わった後も話数を繰り返し見返すとかはされるんですか？
それは終わった後はそんなには見返してない気がします。
まあでもそれまでに何回も見てますっていう感じですもんね、
はい、あとやはり終わった後に見返すと、ここはこうしたかったなっていう観点の感想が強く浮かんできてしまうので、
どうしても出てきちゃう、
はい、やるだけやったっていう満足感ももちろんあるんですけれど、ここはこうできたなっていうような、後悔とかそういうのではなく、別の選択肢が出てきて心が揺らぐというようなことが、まあ、時と場合によってはそれもありがたいことだし、アイデアの泉なんですけれども、まあ、今はちょっと先のことを考えるとか、もしくはこれができたんじゃないかというよりは、これをやったんだぞっていう立ち位置で自分の作品を今は受け止めておきたいっていうタイミングなので、できるだけこうそういう目では見返さないようにはしています。
本当は放送中にこれ言いたかったんだけどなとか、本当は聞いてほしかったんだよっていうこととかってあったりしました？いろんな発信をされていたとは思いますけれど、
放送中に言えなかったことはもちろんいろいろありますが、もちろん今になってもまだあり
ません。そりゃそうですよね。
聞いてほしかったこと的なのは、なんだかんだで機会を見つけて吐き出してきてしまった気がします。それこそ先ほどのツイッターでの設定暴露などは、
そうですね、確かに。そしてですね、ちょっと恥ずかしながら今回ですね、はい、私なせひとみという名前で声優活動してるんですけれども、奥村ひとみという名前でライター活動を最近始めまして、それこそ前回の増刊号取材の時に、私この場で担当編集 J さんに営業をかけたんですよ。
そこまで言うのか。
正直者ですよ。
正直者ですよ。なんか私手伝いたいですって言ったところ、なんと今回ブルーレイ DVD に同封されている、全8ページかな、軍事報告書というブックレットがあるんですけれど、これ文章の部分は私が全部書かせていただく形になりまして、
お世話になりました、は
い、いやまさか私も今回こんなに全体的にぶっちゃけですね、プロデューサーさんから本当に注文としてはざっくりとしたもので、割と私が自由に内容を考えさせてもらえる状況だったんですよ。だからすごい楽しかったです。
はい。
まあでもライターさんの業界の中では多分一番スカスカ知ってるし、
いや
思い入れがあったんだろうなという、ね、そういう意味では適材適所だと思うよ。
そうやってアピールしちゃったから。
なるほどね。
すっごいね、自分でプレッシャーかけたなと思った。
ハードルをガーン上げてから言ったね。
いや、どうすか私の仕事ご満足いただけたんですか。
ここで聞くなよ。
いや
ここのねラジオ上だったら厳しいこと言わないから
。なるほどね。
いうのも含め、
そういうところまで含めてなかなかしたたかな、こういろいろなものが見えますが、さすがにシリーズ最初の方から追っていただいていることもあり、いろいろと汲み取って細かい仕事をしていただきました。
そう言っていただけると嬉しいです。
まあ、あのなんといってもあの入り組んだ設定が山のようにどかどか積み重なっている作品なので、最近になってから追いかけ始めましたという方にお願いすると、こう短い期日に大量の資料と格闘してもらわなきゃいけないことになってたはずなんですよね。ですので最初からある程度以上理解していただいている方にお願いできたのはこちらとしても助かりました。
まあ私としてもファンとして結構こうこの用語ってどういう意味合いだったっけって思うことがあったので、こういうまああの用語解説は入れたいなっていうふうに思ったんですよ。結果的に大変ではあったんですけれども、まあこれがねまたあの小説を読み返すときにあの用語ってどういうことだったっけと思った時のお手伝いになればいいなっていうふうにちょっと思って作らせてもらったので、ぜひねファンの皆さんに喜んでもらえる内容だったら嬉しいなというふうに思っております。で今回このブックレット作るにあたって何回か、まあ、取材をさせていただいて、まあ、小田監督と彼のさんのまあ関係性といいますか、やっぱり長いことお話しいただくとお二人のまあ通過感と古い言い方をしますけれどあのだってね、うん、1回目の取材の時、彼野さん来なかったんですよね最初。確か
その話しちゃうんですか。
え、なんですか、忙しかったから。
いや、ちょっと連絡の行き違い。
あー、なるほど。
あって
日時を間違えていました。
あら、
ま
あ
担当編集の方に、その場にいらっしゃったプロデューサーさんがお電話してくださったんですけれど、実はそこがつながらず、で和田監督が直接彼野さんに電話してくれたんですよ
どうだろうって
はい、なんかその関係まず素敵だなって私思いまして、なんかインタビューの中でもお話いただきましたけれども、結構直接監督と電話でも相談される機会があったっていうふうに。
そうですね、
なんかどんなテンションで喋ってたんですかっていうとあれですけれど、
だいたいあのうちにまで直接監督から連絡が来るときっていうのは、あの現場で今にでも確認を取らなきゃいけない事項ができたいう時なので、基本どんなテンションでって話になると、いや高かったですよとしか答えようがないんですが
仕事のテンションで
シリーズ構成に確認を取っているのか、それとも原作者に直接確認を取っているのか、もう何でもいいや、とりあえず聞いてみよう。
いや、それが可能ないう感じ
でポーンと飛んできますね。
立場なわけですもんね。
まあそれを許してもらえるような現場だった、僕の立場から見ても許してもらえるようになるんですけれども、いうことがあの幸せな作品だったなっていうことの理由の一つになりますので。
和田監督って結構あの温厚なイメージがあったんですけれど、作品作りしてる時はいかがでした？やっぱりこだわるところは強いところもっていう感じだったんですかね。
それはまあそうですね、ここは譲れないっていうところに関しては割と固くなな、これもちろんいい意味でですけども、そういう方です。
でも本当そのこだわりがいろんなところに出ているんだろうなって話をブックレットの中に散りばめていますので、
そこにつながるのね、はいはい
はい、今回
でも実際この、はい、ね、あの用語集とかすごいいっぱいね、毎巻結構な量があるから、見返したりとか自分でまとめたりするのにもちょうどいいかもしれない。
はい、なかなか8ページとは思えない情報量頑張ったつもりなのでゆっくり読んでいただければと思います、はい、コリナ・デルーチェ映画の内容とかってあまり出してなかったですもんね。資料集の方には出したんでしたっけ？
出てましたっけ？ないような。
あ、そうなんですね。それこそこの後の話になると思いますけれども、スカモカの方にも映画のタイトルが出てきたりするじゃないですか、
はい、
だからこれティアットがねいろんな映画のタイトル言ってましたけれど、それのね映画のちょっとしたストーリーを彼のさんが考えていらっしゃったので、それを載せさせていただいたんですよ。これが第3巻になりますね。これすごいなかなか面白いですよ。あ、そんな話だったのとか、これは実はギャグの方だったのねとか
一応あのその資料が先にあってからあの脚本こんな風にっていう形で進めていましたというか、ティアットが映画好きだっていう話になった後に、じゃあ具体的にどんな映画いうのに関してちょっとこちらから資料提出して、まあ、それに合わせて様々作業が進んでいったのをフレーバーとして出したものではあるけれども、せっかくあるんだからもったいないやと言ってスカモカの方でも出てきた形になります。
ね、そんなところがリンクしてくるから本当ずるい作品だなというか 見逃せないポイントが多くなっていくんだよこの作品はというふうに思うところであります。はい、いろんなところでね作品を味わえるように、
はい
はい、仕掛けておりますので、ぜひぜひアニメ
露骨だな、
はい、私はダイレクトマーケティング派ですのでお手に取っていただけると嬉しく思います。
はい、
でここまでアニメの話結構してきましたけれども、まあ、小説の話伺う前にアニメと小説の大きな違いとして結構世界の仕組みに迫っているのもが小説の大きな味の一つなのかなというふうに思ってるんですけれども、まあ、今回アニメにするにあたって、はい、まあ、このレグルエレという世界のまあ、設定というか裏側というか実はこうだったんだよっていう部分はどれぐらいエッセンスとして出そうかなっていう計画があったのかとかちょっと聞いてみたいなと思ったんですけれど、
アニメの方、
アニメに盛り込む予定はあったんですかっていう方ですかね。
ですね、世界の動向という話に関しては基本的にほぼほぼ切り捨てたいなという方向で
やってい
ました。
はい、はあ、そうなんですね。
最初といいますか、クトリの話にしようという形になった時点で、彼女世界の謎とか特に触れずに自分の中で自分の人生に結論を出すところまでしかクトリの視点から物語はないんですよ。なのでクトリの物語である以上世界の謎とかその後のこととかに関して引っ張ってはならないと。
アニメ見てる側としてもそれはどっち見ればいいのかちょっとぼやけてしまう可能性もありますし、
ね、そうですね。なので例えば自分は現場でいやリーディアのエピソードとか全カットした方がいいんじゃないかみたいな話までしてたんです。
チラッと入った
はい、クトリの視点からすると誰だか分かんないんですよ
なんかそれは私実はエルクってアニメだけ見た人にはどのように映ってるのかなっていうのがもう私には分からないことなので、
そうですね、知ってしまっているからね。
なんかクトリの前世として見えたのかしらとか、なんかどこに落ち着いて皆さんが見ているのかとっても気になるところだったんですよね。
でも割とバラバラだったんじゃないかなと思います。
でも出さざるを得ない存在ですもんね、やっぱりエルクって、はい、いやそのあたりをね知りたければ
あ、まあでもその辺が ねスカスカのアニメってうまいなって思ったのが、はいはい、そういう設定だったりとかあの人何だったのっていうのを残してるけど、でもその物語 そのクトリとビレムの話っていうところは最後まで見ると着地するから、もうアニメだけ見るとクトリの話として面白かったって言ってもらえるだろうし、でじゃあ途中で出てきたあの人たち何っていうところは、あ、原作があるんだったらそっちでやってんだろうっていうので、原作に行くっていう流れはすげえ入りやすいと思ったからすごいなって思って見てて、で、うん、僕ら原作知ってる人間は全く出てこないとそれはそれで不満なんですよ見たかったよってなるんですよ。それがまあちょっとでも出してもらえると、あ、よかった見れたって。でもまあ原作知ってるからこそアニメのこの短いワンクールっていう時間の中だとやっぱ限られてくるだろうなっていうのも推し量れたりするので、出してもらえただけで満足っていうのはだいぶありますよね。
そうですね、なぜかワンカットだけナブルテリが出てきたりとか。
そうですね
名前だけでも嬉しいもんですからね、意外と
多分アニメ、ね、だけ見てる人は本当知らない人とか存在が何のために出てきたんだ奴らはみたいなのがちょこちょこいると思うんですけど、まあ、その辺は、ね、アニメ2期があったらとかそういう話とかもありますけど、でも今実際に出てるものとして原作があって、で、ね、しかも一瞬出てきたリーディアなんて EX の方で結構なページ数登場してたりするんで、まあそれを知りたかったらそっち読めば楽しいようですし、そもそもほら
そうなの、
一巻のさ、
はい、
最後、一巻買ってもらうだけでもさ、一巻買ってもらうじゃなくてもいいよ。図書室で借りるでもいいよ。一巻読んでもらうだけで、最後の最後で、どえらいネタが出てくるから、それはアニメには全く出てこなかったネタではあるけど、人物自体は出てきてるから、何これっていう終わり方を、引きをね、一巻でやってるんで、アニメから見て今これを聞いてもらってる方はちょっと一巻だけでいいんで読んでもらわなきゃいいんでちょっと読んでみてください本当に。 割とびっくりする話がね出てきてたりするから。
はい、そうですね。それこそ結構現在進行形でびっくりさせられているじゃないですか。
せ
な、はい、まあ、ここからはあの今回、まあ、タイミング的に5巻が出ました、週末何してますか、もう一度だけ会えますかのことについても伺っていきたいなと思うんですけれど、
はい、
本当にこう小説の方ではキャラクターに寄り添うだけでなくて世界の解明にどんどんどんどん迫っていっている状況なんですよ
すごい生
そうですね。
はい、ですね、一応小説の概要を説明させていただきますと、週末何してますか、忙しいですか、救ってもらっていいですかが全5巻になります。こちらにプラスしてスカスカ EX、まあ、先ほどリリアの話がたくさん読めるよというふうに牧田君も言ってくれましたけれども、まあ、概念的な小説が1冊出ています。そして現在進行中なのがその続編にあたると言っていいんですかね、まあ、時系列的には続編ですね。で、週末何してますか、もう一度だけ会えますかというシリーズ、アニメでいうところの妖精の子供たち、ティアットとかラキシュとかそのあたりを主人公にしたシリーズが今現行走っている状況という形になりますね。
はい、
はい、そうなんです。そしてすごくめたいことを言うならば、スカモカ一巻が出た頃なんかこれはきっとアニメ化にするためのカラノさん頑張って続き書いてんなとか私は正直
むしろアニメになるならスカモカかなみたいな。
いやいやいや、アニメがこうやるから原作を振るためにじゃないけれど、
君はかなり失礼なものをここで言っているけど
いやいや、それぐらい本当にスカモカがこんな展開になるとは思ってなかったの私っていうところに今5巻まで来てるじゃないですか。びっくりします。
はい、
率直な感想も。
はい、
そのところスカモカの今の流れ自体は一巻の時点からの規定路線ですよ。
あ、そうなんですね。ここまでむしろ描いてくれると
方向性は規定路線です。
あ、
あの、だいぶ迷走してるだけで。
あ、そうそうか。
出てるだけでページを食い荒らしていく人たちがいるからっていう
それもありますし、
いや、もともとこうスカスカの時にクトリの話だよっていうのを結構かたくなにカレノさんが言っていたので、まあ、あのスカモカもこのレグルエレという世界観の中で一生懸命生きる女の子の話かなって私は思って最初読み始めていたんですよ。なのでここまでこの世界の成立の謎を解き明かしていくとは思わなかったんですよね。
あ、でそれで僕聞きたかったんですけど、はい、まあ、さっきあのカレノさんがもともとティアットが見ていた映画はこれがあってティアットが見てたんだよっていう設定が先にあったっていう話をされてたんですけど、やっぱスカスカもスカモカもそういう細かいところ、その映画の内容とか、あの世界の仕組みとか、それはね、あのお話作る上で最初に考えてらっしゃることだと思うんですけど、そういうなんかすごい ちまちまとしたところまで埋めてあるなっていうのが読んでてすごい感じるところなんで、そういう、まあ、SF 的なあの設定もそうですし、細かい設定は、
はい、
最初に執筆前に作ってから書くのか、それとも執筆中に追加で思い浮かぶのか、あ、これは作らなきゃいけないなと思って作ってらっしゃるのか、どうなのかなと思って。
ですね、9割方もともと作ってあって9割方執筆中に生まれていますという感じの答えになりますと。
それは途中でやっぱ書いてる途中でやっぱ変わっていくってことですか、最初にこうやって作っていたけど。
さっきの映画の話でいきますと、まあ、ティアットの映画好きっていうのは原作の方ではそんなに深く取り扱わずに、アニメの方で大きくパワーアップしていただいた部分なんですけれども、もともとのところで、映画好きっていう言葉でとりあえず終わらせずに、どんなタイプの物語がどんな映像技法でどんな風に演出されて作られたものを映画と呼んでいるのか、まあ、そもそも映画っていう言葉はなぜか原作ではないですけど、その辺に関してある程度形を作っていて、その時に例えばイタリアのこの辺りの時期で作られていたものに似てるようなっていうな、ベクトルとか具体的にこんな感じの話が好きみたいなプロットというか、そんな感じのもののメモとか、そういったレベルのものは一通りまとめておくんです。で、具体的にどんな映画があるのか、どんな映画をこれまで見てきていたのかっていうのの具体的な内容が まあ、現場で必要になるかなと、あった方が話がこの先作りやすくなるかなってなったら、その時点でもう元々用意してたものに肉付けして、はい、こんな設定でって言って出す形になるんです。なので必要になってから設定が生えているというにはちょっと準備がしてあるし、あらかじめ全部作ってあるっていうにはリアルタイムで作っている部分もある。まあ、大体の設定がそんな感じです。そうですね、特に顕著なのが17種の獣とかで、最初期設定では30以上の候補が用意されていて、その中から脳内オーディションによって毎回こうはい君何番で入ってみたいな感じで、
じゃあ最初から1番から17番まで決めてたんではなくて、リアルタイムにそのオーディションを通ったやつがそこに入っていくんです。
ちょっと破壊力不足だったり、ちょっと現行世界への憎悪が足りなかったりするやつがちょっと足切りになってただ中にはいや君ちょっと強すぎて大層の仕様がないわっていう理由でクビになったやつもいます。
なんか逆に言うと17以上増える可能性あるなっていう恐ろしさを今ちょっと感じているんですけれど、
もともとパニックものの主役というか、モンスターもの、
モンスターパニック映画みたいな
のクリーチャー的なもの、本当にこんなものどうすればいいんだっていうもので2時間ずっと持つぐらいのどうしようもなさを持ってるものを、まあ、30個とあちこちから用意してきてっていうのがそこの候補たちだったんで、まあ、それぞれ1本パニックムービー持てるような役者を呼んでるという、ただそれだけなんですよ。
まあ、出てくるやつ出てくるやつ本当、ね、困る人ばっかりですからね、
はい、
そのあたりをこう小出しにしていくわけじゃないですか、もちろんお話を進めていく上で、はい、そういうなんか技法の話になるかもしれないですけど、ね、演出的なことってどんな風に考えていくんですか。もうなんかやっぱ物語の必然性があったら出すっていう感じなのか、いやここでこう盛り上げたいからっていうような、まあ、思考回路があるのかとか、ちょっとね野暮な話かもしれないですけれど、
それはまあ両方ですね。そうですね、まず謎解きの話ではないんですよね。謎がっていう形で、まあ、先ほどからもお話しされてますけれども、世界の謎を読者の方に想像してもらったり推理してもらったりする話ではないけど、想像したり推理してもらった方が楽しめるようにも仕込まなきゃいけない。
そうです、
まあ、こうなるといわゆる推理もののセオリーとかが使えるわけでもなく、でもそれに近いエッセンスもまあやっぱり必要になってくる。なると優しすぎる謎も難しすぎる謎も合わないんですよ。読者の方の読み方も推理力その他もろもろも全員バラバラで、全員に同じように楽しんでもらうことが難しくなるので、謎そのものはもうどんなに理不尽でもどんなに簡単でもどんなに難しくても構わない。答え合わせの瞬間にやっぱりそうだったのかとか、まさかそんなことだったとはとか、もうそれぞれの感じ方で構わないので、とりあえず悲鳴を上げてもらおうと。
まさにカタルシスという感じですよね。
ですかね。
いや最初 そのビジトルスの名前からみたいなところもそうですよね。
あれはわりかしあからさまだったんで、謎を仕掛けたつもりすらなかったんですけれども、うん、意外と驚かれていた方がいたみたいで、むしろこちらがびっくりしました
スカスカの話からスカモカの話になって、まだねスカモカまで行ってない人も多分聞いてる中にいるかもしれないから、そろそろネタバレを喋るよというところで警告書でもいいかと思うんですけど、
はい、そうですね。いや本当ね、でもスカモカの4巻まではまあギリギリわかんないかなと思うんですけど、はい、5巻結構あからさまに親この子見たことあるぞという子たちが表紙に出てきたじゃないですか。
はい、
はい、いろんな子たちがねスカモカにものさばってくるようになってますので、本当にアニメで見た人は、
そもそも今回ストーリー一番最初に表紙とはまた別の久しぶりな子たちが
はいびっくりしている感じなので、ね、本当にぜひぜひここまで小説も読んでほしいなと思ってます、
はい、
なのでぜひ読んでからここからは聞いてくださいという形で、
ここからはネタバレあれ、
はい警告させていただきます、
はい、そもそもこの5巻 まずは発売おめでとうございます。
ありがとうございます。
和やかな雰囲気に戻れるのかな。まあでも
戻れないし、
大丈夫ですよ。あの和やかな話なんで。
そうすっごいこう4巻の後書きで上下巻だよっていうふうにおっしゃってたんで、あすごくタイミング
よくて話
聞いてこれるなと思ったのに、なんだこのわーもやーみたいな感じの。あの子はどうなったのって、えその子がそこにいるのとか、もうめっちゃいろいろ思ってますよ。
まああのもうちょっとだけ続くんじゃって
それ当分終わらないフラグですけどね。
いやどうでしょう、
まあ、次で
そんなに
一応え、まあ、今まだ予定は未定ですもんね。
はい、終わるんじゃないかな
まあまあでも始まって初っ端からポトーとネフレンたちの登場になって、あそこの話から始まったのかって、まあ前作のね4巻の後書きでももうどんどんどんどん出てきますよっていう予告があったんですけど、いきなりぶっ込んできたなという感じありますよね。いやーこれええし死んだの
死んだの死ん
だの絶対答えられない話ですけどねこれで答えられても困るって感じですね。
まあ作中いろんな方々が、うん、死んだ死んだと言ってますし、実際それに限りなく近い状況なんですけど、まああそこにいる人たち若干1名除いてみんな不死身なんですよ ね、
そうですね。
なので普通の意味では死にません、うんうんうん、ただこのままほっといても永遠に活動できないんじゃないかな、そのくらいこうどうしようもない状況にはあるのかなって意味ではほとんど死んでるのと一緒です。
死んだの死んでないので言ったら、絶対に前作で死んだと思ってた人鏡の中にいいんじゃんとか思ったりするんですけど、そうなんですよ、
まあ、鏡の中には不死身の人しかなんかこう今映ってませんけれども、
あそうなんですよね。ちょっとアニメの話に戻りますけど、アニメの中でエルクも鏡の中に映ってたりするじゃないですか、はい、
そうなんですよね。
そう、そこもなんかちゃんと統一されてるんだっていうのもちょっと私
は、いやあれは偶然です。
あそうなのそれここで言っちゃう
ぶっちゃけてしまった
感じなんです
ね。偶然と言いますか、鏡をギミックに使うっていうことで表現したいものはやっぱり2回やってきますんで、
うん、
近いものを表現しようとすると使う演出も2回寄って言っても何の不思議ももちろんないです。
いやでも本当に中間とは本当言ったもので見事に謎を散りばめまくった感だったなという印象なんですけれど、この中に
回収もしてたんですけれど、
ね、回収もされてるんですか。あそっかそっか、なんかそれを上書きするだけのどうなのがいっぱいありすぎるんですかね。
回収した時にはそれが新たな謎が上乗っかってるみたいな感じにどうしてもなっていってるので、
はい、本当ドキドキしながら読んでいますけれど、なんかここまで来てこうずっと主人公というか、まあティアップのね相手役になっていたフェオドール、はい、インプの男の子ですけれど、結構狂言回し的な立ち位置なんだなっていう風に結構見え方が変わってきましたね。
それが本人にとっても一番のこう気にしてるところなんですよね。彼としては悪役とラスボスになりたいわけですよ。
うん、
でもどうしても小悪党から先に行けないわけですよ。
そうですね、ちょっと小悪党から先に行けない理由にちょっとお姉ちゃん出てきたしなっていうのもありますしねインプの姉が、
まあちょっとなんであんなにねいろいろ取ってちゃうんですかね、あの人は。
いやー彼女もすごい魅力的なキャラクターだとは思いますし、決して彼女も魔王ではないと今は信じてるんですけれど、
どうでしょうね
声軽いな
まあまあその辺のね謎の話はまあこの後の続きを読んで我々も知る方が絶対に楽しいから、はい、一旦置いとくとして、表面的なところの話していいですかね。はい、表紙なんですけど、
はい、
4巻で、
はい、
まあ僕これ最初すごいきつい目に見えたので、
はい、
ナイグラウトだと思わなかったんですけど、
はい、
ナイグラウトで、まあ読んでみると、まあこういう表情もする時があるなっていうのが分かって、で、まあそれも良かったんですが、はい、彼女は彼女で、変わってないなっていうのがあったんで、良かったなって、嬉しいなって思って読んでて、グリックも出てきて、幸せとか思って見てたら、5巻で、あれ?4巻の時に若干ちょっとあれはありましたけど、この2人 ということは、あれ人飛ばされてる人がいませんかねみたいな。
そうですね。1、2、3の流れをぶった切った。そう。
いやでもまあ、ね、何個間これだ、この内容だとこの2人になっちゃうよねっていうのもわかるんですけど、
はい。
パニバルに対して何かしらこう、
救済処置は
出さないと決めてるみたいなことないですね。
いやなんていうか、割とたまたまとしか言いようがないところもあり、かつ、まあこれはこれで話の展開と個性上都合がいいなというのでこうしていることもあり、まあそうですね、あのハニバルが表紙になるのは彼女が悲しみと戦う日が来たらと。
なるほど、辛い
いうことに今のところはしておきます。
いや本当ね、相変わらず、いや可愛いんですよ。あの、出てくるキャラクター、男も女もおっさんもみんな可愛いし、キャラクターがすごく多いんですけど、なんでしょうね。あの、素直にそう言ってあげられない業が深いというか、気の毒さが激しいというか。
おや、いつものひどいという流れが
来てる。あ、まあまあまあ、そういう流れに別にしようとしてるわけじゃないですよ、僕も。あの、でも、そういうね、感想にやっぱりなっちゃいますよね。実際だってフェオドール君なんて周り女の子ばっかりでみんな彼のこと好きになってんですよ。でもこのハーレム感のなさってひどくないですか。
まあハーレムではないというか、彼はハーレム持てませんので、あの、うん、ハーレム主人公に必要なのは、あの向けられた行為を全部受け入れるだけの度量、器の広さか、まあ、もしくはあのその行為全部気づかずスルーできる鈍感さのどっちかだと、まあ、個人的にはそういう解釈で持ってるんですけれども、まあ、フェオドール君に関しては、まず向けられた行為に気づかないわけじゃない。うん、そんなことって彼にはできない。けど、受け入れることもできない。そんなことは彼にはできない。もうこの時点でハーレムに連動いことこのようないわけですよ。
ね、
不憫だな。
不憫ですね。いやー、本当に、なんか、もうちょっと幸せに、いやでも幸せってなんだろうなって、スカスカの頃から結構ね、読んでて、まあ、君がそれでいいんならとか、この子がそれでいいんならっていうのがよく出てくる話ではありますけど、それでもなんとかして、そう、それでもなんとかしたいって言ってるのがスカスカもスカモカも主人公も同じじゃないですか。
はい。
ヴィレムにしても、フェオドールにしても。ま
あ、その二人は、あの、人の気持ち分かんないわけじゃないけれども、でもやっぱり何を考えてるのかに関して、あの、そんなに理解してあげられる方ではないため、自己申告の幸せだったっていうことをどうしても信じられない、
うん、
もっと自分が何かしてやれたんじゃないか、してやるべきなんじゃないかみたいなところからちょっとこう抜け出せない、まあ、これはこれであの男として間違ってるわけでもない、まあ、男として人として間違ってるわけでもない考え方があるんですけれども、うん、それが空回りしても空回りになるし、うまくぶつかり合わないとどこにも行けないしいう、うん、なんだろうな、不器用さと不器用さのぶつかり合いみたいなのが人間ドラマだっていう描き方がされていますので、
まあでも永遠の課題みたいなところありますよね、人と人との触れ合いの中で、
あの心が通じ合って万歳みたいな形にはおそらく童話描こうとは行き着かないと思います。
そう、ラブストーリー、普通のラブストーリーだったらそれはあのお互いの気持ちが確認できて結ばれてちゃんちゃんでいけるんですけど、でももうこのね、スカモカにしても状況がそれを許してくれないわけじゃないですか、各自それぞれ、フェオドール君とティアットだったり、フェオドール君とラキシュだったりね、あのスパーダちゃんだったりとかも、たとえそれが自分本当にもうお互いに、あ、私たち付き合ってますねって分かったところでっていう状況じゃないですか。
そう、あの、そうなんですけども、付き合ってるっていうのを確認しても、やっぱりズレはあるんですよ。
うん、
でそのズレを飲み込んでるか、気にしてないか、それをこそお互いを大事にする理由にするかとか、様々な恋愛模様とか、関係の作り方はあると思うんですけども、例えばヴィレムとクトリが一つの形を示して、で例えばフェオドールとティアットが一つの形を示したりしてるわけです。あの二人が喧嘩してる最中、あまりにお互いのことの理解者でありすぎて、そのおかげで喧嘩するっていう、まあ、実に幸せそうな悪循環にはまったりもしてましたし、
そのあたりをこう見てて、見てる分には仲いいし幸せだなっていう部分もあるんですけど、ちょっとこう物足りないというか 100% の幸せに 慣れないところのもどかしさみたいなのはすごく読んでて、ね、もう、はい、もやもやしますね。いい意味で。
一応、真に分かり合うための力というのが登場し、それが、
はい、
それが、現在の、大きな話の進行になっているわけですが。
まあ、ここもネタバレありなんで言っちゃうんですけど、モールね。
はい。
あれ、そっか、ね、言葉で書くと、すごくいいような意味に取れるけど、絶対ろくでもないでしょうっていう。
いや、政権にふさわしい、いわゆる正義の味方が持つのにふさわしい点ですよ。
いやー、ひねくれてんなって思って。
本当、他の作品で、ああいう、ティアットとフェオドールの、ポカポカやり合ってるのとか見ててなんて微笑ましいんだってきっと思えるであろう関係性なのにもうスカモカの世界ではなんでこんなにはぁって思ってるんだろうなっていうふうに思いますね。世界がそうさせてるんですかね、彼のアキラが作る世界が。
いやまあどうでしょうね。
いやだってもう、ね、
どこの世界行ってもこの子たちはこの子だと思いますよ。仮にこの子たちをそのまま使って学園編とかやったとしても似たような感じで喧嘩してると思いますよ。
似たような感じで喧嘩してるけど学園編になったらもうちょっと可愛く見られる気がするの。
するの願望。
グッて。
まあでも学園編だったらほら今回話チラッと出てきましたけどナイグラートの学生時代
お
っていう話がチラッと出てきましたよね。はい、あれ割と興味あるんですけど。
はい。
いやなんか割と自分しか見えてなかったみたいなことを自分で言ってたじゃないですか。まあ誰しも若い時と今を比べると、はい、あの時は自分しか見えてなかった周り見えてなかったなっていう反省はあると思うんですけども、そこから今のこのナイグラートのね妖精兵を見守る立場になったっていうその移り変わりっていうのはすごく僕は興味があるんで。
彼女にもいろいろあったんですよ。
ね、いや多分、ね、さっきおっしゃってたその9割作る前にあって、その作ってる最初に9割作るところで言えば、その作る前の9割っていうのは多分彼のさんの中ではあるんだろうけど、それは、これただの僕 の, 個人の希望なんですけど、見たいなっていう。
アニメの方でナイグラートさんのちょっと前の過去あたりに関しては少し参照することになりそうだなっていうんで、もともとこんな感じかなってぼやかして用意してあったものを、まあ、ある程度具体的に詰めはしたんですよ。まあ、その際にしまった時系列中にかなりやばいタイミングでかなりやばいことが起こってるっていうことが詰め込まれ、ちょっと内容の濃い過去になってしまったため、うん、これは固めたけど表には出ないなということでこっそりしまい込み、そこから匂わした感じになっているのが今回の彼女になっています。
なるほど。じゃあアニメのその制作の上で作ったやつが今の原作に生かされているという、
まあよく言うとそうなりますね。彼女も昔は若かった、今も若いですけど。
今も若いっていうかもう5巻でも結構やらかし、やらかしというか容赦ないなっていう。
いやいつになってもこう彼女は彼女です。まさか口になるとは思いませんでした。
はい、個人的には結構スカスカに出てこなかった種族を優先的に使ってるのかなっていうふうに思ったりするんですけれど、スカモカになって、まあインプにしてもそうですし、あんまり意識されてないんですか？なんかこの読み方でって読むんだろうと思ってたハトとかちゃんと今回ルビが出たじゃないですか。
ハト前作5巻出てきました
でしょ。出てましたっけ？トゥレルだっけ？
トゥルトゥレル。
はい。なんかそのあたりがちょっと分かってくるのが私は個人的には楽しんで
ます
ね。はい、
まあ、そうですね。スカスカはなんだかんだで視野が狭い話。鋭くえぐるような形で世界の真実に行き着くみたいな感じの話なんで、レグロエラの現状を広く見ることはできないけど。こういう昔のことがピンポイントで分かったりする話だったんですけど、スカモカの方はもうちょっと視野を広く持って表面的なこといろいろ見えるようにしてる分、種族に関しても様々出てきているっていうのはあります。
ぜひ最後に聞きたいんですけれど、
はい、
スカスカがキャラクターというか、まあ、クトリたちにフォーカスしたお話だったとして、スカモカは、まあ、何の話にされるんですか？最終的に誰になるのか、それとも何という聞き方になっていいのか、一体どこに執着していくのか、ヒントを最後にちょっと欲しいなと思うんですけれど。
レグルエレの住人 という言い方をさせてください。
あ、でも広いですね、確かに。
はい、まあ、その上で、え、あの子たちはということにもちろんなっていくんですけれども、まあ、そこのところのこう噛み合わせというか、はい、
なんかあの子たちを知ることで必然的に世界の真相に迫っていくのかななんてこう思ったり、
まあ、そういうことでもあるし、
はい、
あるいはあのレグルエレの住人について突き詰めていくと彼女たちの話になったという形かもしれませんし、どうなるかは僕も知りません
はい、
はい、
まあ、常駐芸になったということなので続きをもうギリギリしながら待ちたいと思います
はい、
そして下巻にまだ続きがあるのかしらっていうのが気になります
ね。下になるといいな
あ、チューチューという可能性が
いや、まあ、ないとは信じたいです。
上中中下かもしれないし、上中下下かもしれない。
ああ
、の今のところ魅力的に感じてるのは上中下完結編ですかね。
なるほど
ほら終わらねえぞ次ね。
はい、続きをこれからも楽しみにしていきたいと思っております。それではここでこれになりました角川スニーカー文庫10月の新刊紹介を編集の K さんにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。スニーカー文庫10月1日発売、計6作品ございます。まず1点目、ミリオンクラウン、タツノコ太郎著、イラストコケチャ、問題シリーズとラストエンブリオのタツノコ太郎先生の渾身の新シリーズ。
あ、新シリーズということで、
はい、大変ちょっと期待が高まる作品で、はい、ございます。続きまして2点目、ゲームプレイングロールバージョン2、妹が邪神になりまして、木村慎一先生作、イラストボニーさん。
とうとう妹は邪神になる時代
になったんですね。妹が邪神になります
はい、
はい、なっちゃいます。続きまして3点目、スーパーカブ2、トネコーケン先生作、イラストヒロさん。スーパーカブ、あのホンダのバイクのお話で、まあ、1巻が大変好調で重版もしましてというところで、はい、新たなバイクと少女の日常のお話が始まるよというところで、はい、こちらも期待の作品となっております。続きまして、フリーライフ異世界何でもや奮闘記2、気がつけばけ玉先生作、イラストカニビームさん。まあ、異世界でほっこり度 120% スローライフっていう風に打ち出しておりまして、
もうそこは疑わなくていいです
ほっこりを疑うこの大丈夫です
。それはこれこの特集の回だからってなってるだけで、他の作品は他の作品ならない。え、それは転生ものなんですか。
あ、そうですね。
あ、はい、そこでほっこりするんだ。
あ、まあ、ひたすらにもほっこりを突き進む、大変心に優しい
作品と。あ、今の私に必要かもしれない。
現代社会はね。
ぜひぜひ、はい、お読みいただければと思います。続きまして、エクスタスオンライン04、ぼっち魔王とチートシンは偽りの友情を結ぶ、久島さもね先生作、イラスト平つくねさん。こちらエクスタスオンライン結構人気のシリーズでございまして、コミカライズがドラゴンエイジの12月号よりスタートとなります。そして最後に、週末何してますか、もう一度だけ会えますか、シャープ05、彼の明先生作、イラスト上さん。というところでたっぷりお話を伺った第5巻、まだ読まれてない方はぜひぜひ書店へと駆け込んでいただき、
はい、駆け込んでいただき、
ああと悲鳴を上げていただければと。
そうですね、
はい、思います。
みんなでもだえましょう、
はい
いやでもこの表紙のね、あの2人にしろね、ちょっとこう僕らが思ってたその後とは違うその後を過ごしてきたっぽいので、あ、こんなことになってるんだ君たちはっていうのはかなりびっくりしましたしね。最初にスカモク始まった時ってティアットたちは出てきてましたけど、あの主人公もフェオドール君全然ね新キャラだったりしたこともあって、はい、そこまでそんなにそのスカスカシリーズからの続きっていう感じは、あの匂わせていかないのかなと思ったら、本当この間、まあ前の間のないぐらいだともグリックもそうですけど、この間でもうあとどこの出てないの誰だみたいな、ライムスキンかみたいなぐらいになりましたからね。あのスカスカ好きな人は本当ぜひスカモカも追っていただければ、いや面白いんでお願いします。
はい、というわけでスカモカだけでなく10月新刊ご紹介いただきありがとうございました。それではここまで長いことお話しいただき本当にありがとうございました。最後に彼の明先生からメッセージをいただこうと思います。
はい、アニメを見てくださった方々ありがとうございました。眉間の方々、 動画配信サイトとか DVD とかいろいろありますので、今からでもよろしくお願いします。そして瀬尾かなめ先生によるコミックもコミックアライブ誌にて好評連載中。もちろん原作シリーズもターニングポイントを超えて、まあこんな感じで週末の終わりに向かって突き進んでおります。今後ともよろしくお願いいたします。
はい、まだまだ見逃せないんだなこの作品はというふうに思ってますので はい、これからも応援しておりますよ。
はい、よろしくお願いいたします。
というわけでそこはに増刊後、週末何してますか、もう一度だけ会えますか、第5巻特集、著者の彼野明さんをお迎えしてお話を伺いしました。今回も本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
そこはに増刊号はホットキャストウェーブの制作にてお送りいたしました。